はい、どうも皆さん、はじめまして。長崎県長崎市で音楽活動中の田中正臣でございます。今回こういうインターネットラジオなんか始めちゃったりして、ちょっと調子こいてますけども、多分15分から20分短い番組になると思いますんで、テスト放送ですけども、皆さん最後まで楽しんでてください。私田中正臣は普段は近くの、ライブハウスやイベントなどに出演したりして、ギター一本弾き語りをやっております。まあ、たまにストリートで歌ったりもしてるんですけども、そんな中この間ライブがありました。そのライブというのも長崎県で、まあ、唯一ではないんですけども、ドラム B7 というところで、まあ、気の知れた仲間4バンドですかねと一緒に出てきました。12月21日の金曜日でしたね。アットホームママという2人組のアコースティックのバンドと、葵という、まあ、今3ピースでバンドをやってるんですけども、今回ボーカルが、ギターと歌ソロでですね出演するということで、その葵と、唐川誠さんというピアノの弾き語りの、方と僕で4組出たんですけども、やっぱライブはいいっすね。まあ、出演順は、まあ、いろんな大人の事情がありまして、最終的にじゃんけんというねすごい難しいルールで決められたんですけど、なぜか僕が鳥になってしまいまして、まあ、鳥は前回 B7 でやった時も鳥だったんですけども、今回はまた違った面々でやらせていただいて、すごく楽しんできました。特にアットホームママとかはですね、2人組のお兄ちゃんの方が、兄弟でやってるんですけど、お兄ちゃんの方が僕の同級生と友達で、なぜかその同級生の結婚式に行った時に同じなんですか、二次会にいてカラオケを歌ってるのを聞いて、 あの人歌うめえなと思って、ちょっと僕が喋りかけたところ、実は音楽やってる、俺音楽やってんだぜって言われたから、俺もやってるってなってですね、実はどっちも B7 でやってたりしてですね、こんな意外な知り合いと対バンできてすごい楽しかったですね。あと唐川誠さんというキーボードの弾き語りの方がいらっしゃって、ラジオなんかやられてる方なんですけども、もともと僕がどんくらい前ですかね、結構前にストリートで歌ってる時に、ちょうど唐川さんが聞いてくれたりして、いやありがとうございます、また聞いてくださいねなんて喋った後に、またふと何ヶ月ぐらい経ってですかね、その前にストリートミュージシャンフェスティバルっていうイベントに出たんですけど、その舞台裏で僕がギターを弾いてる時にも田中さんって言われて、その時も唐川さんがたまたま通りかかったらしくて、頑張ってくださいって言われて、だから今回一緒に対バンできるっていうのがすごく嬉しくて、やっぱテンション上がりましたよね。しかも俺が鳥でいいのかっていう緊張感、楽しかったです。まあ、このラジオではですね、僕の近況報告だったりとか、あんまりライブでやれないような昔の曲とか最近の曲でも、ライブ会場にはちょっと適してないような曲がかわいそうなんで、弾き語りとかをして、ここで流していけたらなと思ってます。で、早速ですが、今回テスト放送第1曲目、水曜日のテレビという曲を、皆さんにお聞きしていただこうと思います。これはもう 4,5 年前の曲になりますかね。まあ、歌詞を聞いたらどんな曲か分かってもらえるんじゃないでしょうか。じゃあ聞いてください、水曜日のテレビ。
そらせばまっすぐな瞳で、優しい笑顔で僕を見つめる、素直に笑って泣く君に少しずつ惹かれてく、冬の寒い夜、言葉を分かりやすい態度、無邪気な仕 草で遠くを見つめる。いつの間にか君から離れられなくなってた。たとえ近くにいなくても抱きしめ帰るよ。月夜に照らされて眠たい目こする君だから二人でいたいよ。それはあの時
水曜日のテレビ聞いていただきました。そうっすね、なんか結構前の曲なんでかなりなんか自分の中でも若い感じがしますよね。今何歳やと、もう25ですからね。なかなか20代も折り返し地点、怖い。実は僕のホームページを作ってくれてる管理人も同級生なんですけど、俺が3月生まれなんで、で、まあ、あいつはもう26歳という、25と26歳というのはすごい大きい違いですよね。まだ俺26歳になりたくないですね。来年の3月、まあ、31日ってギリギリなんですけどね。あ、26歳になります。まあそんなこんなで若い曲を聴いてもらったわけなんですけども、僕がギターを始めるきっかけっていうものになったのがですね、もうちょうど10年ぐらい前になるんですけど、中学3年生の卒業式の日に、まあ、同級生の友達、まあ、名前を言っていいのか分かんないですけど、吉田くんという方がいまして、その人がまあアコースティックギターをお父さんが拾ってきたという、もうすごいですよ。アコースティックギター拾ってきたって、 どこでってなりますけどね、まあ、僕はその当時、ね、ガキだったんでしょうね、まあ、拾ったんだって、まあ、そのまま鵜呑みにしまして、それを借りることになったのがきっかけなんですよね。それでまあ当時から好きだった、まあ、今でもすごく好きなんですけども、スピッツというバンドがいまして、まあ、そのボーカルの草野正宗さん、まあ、ギターアコギを弾いてボーカル歌っててですね、すごくあのこの人かっこいいしっていう、まあ、憧れだったんですよ。だからスピッツの曲を1曲ぐらい弾きたいなと思ってギターを始めたんです。でもね、やっぱり誰でも言うんですけど、コードを、まあ、最初コードを覚えますよね、まあ、C、G とか、まあ、Am とか覚えていったんですけど、 F ね、F 分かりますかね、人差し指を全部こう6弦押さえる制覇って言うんですけどね、できない、こんなんできるかよと、これお前人間できんのかと、まあ、僕不器用だったんでギターなんてとてもじゃないけどできないと思ってたんですよ。で、まあ、頑張って頑張って他のコードは覚えたんですけど、 F がどうしてもできなくて、この野郎と思って、こんなんできるかって思って友達から借りたギターを、まあ、押し入れの横に立てかけて、まあ、約半年ぐらい放置したんですよね。ほいで、まあ、すっかりギターのことなんて忘れてたんですけど、その半年後ぐらいにうちのまあ親がこのギターどうすっと返さんねっていうことになって、まあすごい方便なんですけどね、返さんね、返しなさいよっていうことになって、そうだな、もう埃かぶってかわいそうにって思って手に取って、まあ返す前にちょっと弾こうかなって思ったんですよね。で、まあ、C とか G とか懐かしいな、 F ってこんなやったっけなって思って弾いたら、パラパラパラパーンって鳴るやんと。なぜかですね、半年間放置してたのに、なんでか分かんないですよ、ずっと練習してた頃は弾けなかったのに半年間放置してたら F が弾けちゃったとかね、そんなことになって、なんかもう F が弾けたら曲っていろいろ弾けるようになっちゃって、すっごく楽しくなったんですよね。だからもうどんどんどんどんギターの世界にのめり込んでいったって感じですね。それで先日、まあ、さっき話しましたけどドラム B7 で行われたライブで、まあ、一緒に対バンをしていただいたアットホームママの、まあ、お兄ちゃんの方が僕の同級生の友達だったって言ったんですけど、実は僕アコースティックギターその吉田くんに返したじゃないですか、まあ、その吉田くんが共通の知人だったんですよね。で吉田くんに返す理由が、まあ、吉田くんから言われたのがですね、まあ、友達が貸してほしいと言ってると、ギター始めたいから貸してほしいって、あそっか俺もそうだったしなって思って、そうだな半年ぐらい借りたんでもう自分のギター買っちゃえと思って、まあ、それで踏ん切りをつけてギターを買っちゃったんですけど、実はですねその吉田くんに返したギターがそのアットホームママのお兄ちゃんが、ね、ギターを始めたいっつって借りたって、実はその音楽をどっちも始めたきっかけがそのアコースティックギターだったという、なかなかすごい話をねこの間アトムママのお兄ちゃんとしてて、俺ギター借りてって言ったら、俺もギター借りちゃったよっつって、どんどん話してるうちに全く同じギターに行き着いちゃったっていう、すごい偶然があって、なんか相当そのギターがなかったら二人とも音楽が今頃ねできてなかったっていうことで、すごいギターなんだなっていう話をしました。まあそんなこんなのそのライブでもやった曲なんですけども、一番最後にやったんですけどね、僕が夕暮れもみじという本当最近作った曲です、クリスマス、まあ、近くになると街中からクリスマスソングとかすごく聞こえてくるじゃないですか、まあ、そういうクリスマスソングとか耳に入るとふわっと思い出す景色とか思い出とかそういうのをモチーフにできた曲です。ライブでは実はみんな分からなかったかもしれませんが、歌詞をめちゃくちゃ間違ったというこれはいかんと思って今回はラジオで流そうと思います、じゃあそれでは聞いてください、夕暮れもみじ。Thank you.
壁にかかる鳩時計を眺める僕の全てをとどめた赤い季節秋の空懐かしいあの匂いを運ぶ頃夢の中でもいいよ君を見つけられたらまた冷たい風が足元すり抜ける染まっていく方法ただ消せない文字を指でなぞる季節まだ終わらない舞い落ちる木枯らしに吹かれ夕暮れもみじ時間だ指の先を優しく包んだキラキラに光る空高い月に照らされてかすかに感じていた幼い秋の空ああいつか街中を鮮やかに着せ替える
聞いていただきました、そんなこんなでオミラジテスト放送第1回目、そろそろ終了に近づいてきました終了って、まあね皆さんお気づきの点はたくさんたくさんございますよね分かってますよ、まあ、こんなたどたどしいラジオでございますがまたね、次の放送もやりますんでよかったら聞いてくださいまたなんか新しい弾き語りを2曲ぐらい録音して持ってきますんでよかったら聞いてくださいね、それではそれではまた次回お会いしましょうさよなら田中正臣でした逆さの